普段私たちが、ルールっていう言葉を耳にするときって、無意識のうちになんか絶対的な正確さを期待していませんか？
ああ、そうですね。非常にわかります。
リスナーのあなたも例えば数学の方程式とかプログラミングのコードみたいなものを想像しますよね。
A、1とか0かみたいな世界ですね。
そうなんです。白線を1ミリでも超えたらアウトで、超えていなければセーフ。すごくクリアで、誰が見ても反論の余地がないような。
まあ特に現在はデジタルな基準に囲まれて生活していますからね。白黒はっきりした明確なラインがあると、私たちはすごく安心感を覚えるんですよ。
はいはい、曖昧なものってストレスになりますからね。
そういうことです。
ところがですね、いざ現実のスポーツコートに足を踏み入れて、さらには人間の審判っていうフィルターを通した途端に、そのクリアだったはずの境界線が突然ひどく曖昧で人間臭いものになってしまうんですよね。
ええ、まさに競技規則という名の理想とコート上で実際に起きている現実との衝突ですね。
いや、本当にそうなんです。
このギャップっていうのは、深く掘り下げていくと単なるスポーツのルールの話にとどまらない非常に面白いテーマを含んでいるんです。
よし、じゃあこのあたりを紐解いていきましょうか。今回の深掘りで私たちが飛び込んでいく情報源までですね、愛知県の豊田市とか岡崎市周辺で活動されているバドミントン教室フェニックス愛知のブログ記事なんです。
はい、拝見しました。
これがですね、2026年ルール改正の荒波を乗りこなせ、審判の視座で深まるバドミントンの真髄というタイトルでして、もうタイトルからしてものすごい熱量のレポートなんですよ。
そうですね、源田の息遣いがそのまま伝わってくるような非常に価値の高いドキュメントでした。
ええ、動画を使った実践的な勉強会の様子とか、塩沢コーチという方と参加者のリアルな対話がすごく詳細に記録されていて、
単なるルールブックの無味乾燥な解説じゃないんですよね。プレイヤーがそのルールにどう適応していくかという生々しい葛藤が描かれています。
なので今回の私たちのミッションは、単にバドミントンではこういうルールがありますよって紹介することではありません。
はい、
この勉強会で語られていた審判の視点を持つ、つまり自分自身を客観視するメタ認知の力が、あなたのようなリスナーが変化の激しいこの社会を生き抜く上でどう役立つのか、そのエッセンスを引っ張り出していきたいと思います。
素晴らしいアプローチですね。
まずはですね、ルールの現実っていう泥臭い部分から見ていきたいんですが、ブログの序盤で議論されていたフットフォルトの話、あれは驚きました。
フットフォルトですね。サーブを打つ瞬間に足が動いてはいけないというルールです。一見すると非常にシンプルに思えますが、
シンプルなはずなんですよ。でも現実は全く違いました。勉強会では実際の試合のサーブシーンをスローモーション動画で確認したそうなんです。
ええ、
すると打つ瞬間に足がわずかにずれたり動いたりしているケースが実は山のようにあると。
そうなんですよね。でもここで塩沢コーチが非常に現実的な指摘をしています。スロー動画で見れば確かに動いているけれど、実際の試合の猛スピードの中でそれを正確にフォルトだとジャッジできる審判は少ないと。
人間の目の限界ですからね。
はい、
1秒間に何十コマも処理できるカメラと違って、人間の審判はシャトルのインパクトの瞬間と足元の動きを同時に完璧に捉えることは物理的に不可能です。
しかもルール上はつま先の1点さえ地面に触れていればかかとが浮くこと自体は問題ないそうなんです。
え、ルールの文面通りに解釈すればそうなります。
そこで参加者の鈴木さんが、じゃあこれぐらいの足の動きだったら OK なんですか？って踏み込んだ質問をするんですが、コーチの答えがまたリアルでして。
何とおっしゃっていましたか？
1回目は多分様子を見て警告だろうね、それで改善されなければフォルトを取りたいって答えるんです。これってすごく人間的なやり取りじゃないですか？
そうですね。
私これを読んでいて、高速道路の制限速度の話を思い出したんですよ。
ほう、高速道路ですか。
はい、ルール上は最高時速80キロって明確に標識が出ていますよね。
ええ、出ていますね。
でも実際の交通の流れに乗ってみんなが、まあ、時速85キロくらいで走っているような状況ってあるじゃないですか。
よくある光景ですね。
その時パトカーがいきなり現れて全員を片っ端から捕まえるかというと、そうじゃない。まずは赤色灯を回してサイレンを少し鳴らして、ちょっとスピード出過ぎですよ、落としてくださいねって警告を促すわけです。
なるほど。
ルールブックの文字と現場を回すための運用には明確な違いがあるんだなと。
そのアナロジーは現場の空気を的確に捉えていますね。ここで非常に興味深いのはですね、
はい、何でしょう。
機械的に一発でフォルトを取るのではなく、審判もゲームを成立させるために 警告というコミュニケーションの間を設けているという点です。
コミュニケーションの間ですか。
そうです。プレイヤー側からすればこの運用基準をどう読み取るかが問われるわけです。
でもそれって選手からすると結構モヤモヤしませんか。
と言いますと。
いや、ルールはルールなんだからきっちり裁いてくれよって言いたくなる選手もいると思うんです。
おっしゃる通りです。真面目な選手ほど自分はルール通りにやっているのに相手の微妙な動きが許されているのはおかしいとフラストレーションをためがちです。
ですよね。
しかしそこが勝負の分かれ目なんですよ。厳密なルールを知りつつも今日の目の前の審判はどこまでを許容範囲にとしているか、これを素早く読み取る。
はは、なるほど。
そしてもし警告のサインを出されたら無気になって反発するのではなく即座に自分の動きをアジャストする、この適応力こそが実戦における本当の強さなんです。
いや、俺のつま先は残っていたはずだみたいに固執して自滅するのはルールというものをデジタルに捉えすぎている証拠なんですね。
ええ、審判の呼吸を読むこともゲームの一部ということです。
足元でさえそれだけ現場の裁量が絡むなら上空ではもっとカオスなことになっていますよね。ここからが本当に面白いところなんですが。
ええ、ネット際の話ですね。
はい、ネット際での激しい攻防です。ブログでは永遠のミステリーとまで表現されていました。オーバーネットとブロック、オブストラクションの判定についてです。
バドミントンにおいて最も判定で揉めやすい、そして最も見極めが困難な領域ですね。
シャトルがネットの真上、それこそ数ミリ単位の境界線上にあるときにラケットが触れたのかどうか、相手のショットを妨げたのかどうか、
非常にシビアな瞬間です。
塩澤コーチもはっきりと、ブロックフォルトも結局は主審の判断次第、一概にこれがフォルトとは言いにくいと明言しています。さらに主審のジャッジのタイミングの裏話も面白かったですね。
ああ、主審が威厳を保つためのタイミングですね。
そうです。微妙なプレーが起きた時、選手が今のはフォルトだろうってアピールしてから主審がコールをすると、選手に言われて判定を変えたように見えてしまう。
そうなると主審の威厳と信頼が完全に損なわれますからね。
だから本当に一瞬の迅速の判断が求められると。でもちょっと待ってください。
はい。
私がもし必死に練習してきた選手だったと想像してみてください。血の滲むような思いでコートに立って勝敗を分ける大事な1ポイントが、そんな数ミリの世界で、しかも主審の威厳を保つための迅速な裁量で白黒つけられてしまう。
ええ。
これあまりにも理不尽じゃないですか。あなたが選手なら納得いかない判定で負けたら怒りでラケットを降りたくなる気持ちもわかりますよ。
その怒りやフラストレーションはアスリートとしてごく自然な反応です。しかしそこで立ち止まってしまうか乗り越えるかがアマチュアと熟達者の決定的な違いなんです。
というと、
ここでいよいよ今回の資料の核心であるメタ認知の力が登場します。
判定への怒りをどうやってメタ認知で処理するんですか。
自分が今どういう状況に置かれているかをもう一人の自分が天井から見下ろしているような感覚を持つことです。
もう一人の自分ですか。
そうです。優れた選手はこのグレーゾーンの多い判定に対して絶対的な正義を求めるのをやめるんです。どんなジャッジが下さらようと、それは今日の体育館の環境の一部として受け入れる。
環境の一部、つまり今日は空調の風が少し強いなとか、こっち側のコートは照明が眩しいなというのと同じレベルで考えるってことですか。
その通りです。
今日の主審はネット材の判定が厳しいなと処理するわけですね。
ええ、すべてが白黒はっきりした世界などコート上には存在しません。この白黒つかない曖昧な状況に耐える力こそが真のメンタルの強さなんです。
なるほど。
理不尽な判定に対して不満を爆発させるのは簡単ですが、それでは次のプレーの集中力を欠き、結果的に相手を利するだけです。
確かに怒っていても点は入りませんからね。
あ、今自分は判定に対して怒りを感じているな、でもこれがこのコートの現実だと俯瞰する。そして数秒後には次のサーブに意識を向ける。これができるかどうかが全てを決めます。
なるほどな。自分の感情を切り離して与えられた環境というゲームの条件に適応する、これってなんだかビジネスの世界にそっくりですね。
ビジネスの世界ですか。
はい。突然プロジェクトの仕様が変更されたりとか、理不尽な評価を受けた時にどう立ち回るかという話と同じ構造ですよね。
全く同じ構造です。システムや環境の不完全さを嘆くのではなく、その不完全さを織り込んだ上でどうパフォーマンスを最大化するかという思考法ですね。
そう考えると、審判一人の裁量という小さな環境の変化への適応すら大変なのに、今度は競技のルールそのものが激変するっていう大波がやってくるわけですよね。
いよいよ2026年からの新ルールという本題に入りましょうか。
はい。勉強会では2026年度からのルール改正に向けたかなり具体的な懸念が共有されていました。
例えば日本バドミントン協会 BAJ ですね。この組織体制が新しくなったことでルールの解釈とかルールブックの記載自体に一時的な混乱や思わぬミスが含まれる可能性もゼロではないという現場の人間ならではの裏話も出ていました。
組織の移行期には情報伝達のラグや解釈のブレがどうしても生じやすくなりますからね。指導者たちがそれを事前に警戒しているのは非常に正しいアプローチです。
そして実際のプレーに直結する変更点です。サーブの高さを 1.15 メートル以下に制限する話とか二段モーションの厳格化などがありますが、特に私が驚いたのが遅延行為に関する新しい解釈です。
遅延行為ですね。
はい。サーブを打つ前にリズムを取るためだったり、相手のタイミングを外すために過度に左右に揺さぶる動きをすること、あるいはレシーブ側が手を上げて相手のサーブを待たせる行為、
ええ、
これがですね、主審の判断次第でフォルトを取られるようになるというんです。
鈴木さんと塩澤コーチの対話の中で深く掘り下げられていたポイントですね。
はい。何秒以上揺れたらダメという明確な数値基準があるわけではなく、あくまで主審がこれは明らかにゲームを遅らせていると判断すればフォルトになるという非常に厄介な変更です。
これ本当に怖いですよね。今まで長年やってきた自分のサーブのルーティンがあるわけじゃないですか。
もちろん体に染み付いているはずです。
無意識に 2,3 回ラケットを揺らしてから打つのが当たり前の選手が2026年になった途端いきなりハイフォルトって言われる、パニックになりますよ。
間違いないでしょうね。
でもこれって結局どういうことなんでしょうか。ルール改正が単なるピンチやストレスだという話ですよね。先ほどこのルール変更がチャンスにもなり得るというニュアンスを感じたんですが、長年の癖を直させられることのどこがチャンスなんですか。
痛いところをつきますね。
ええ、
一見するとこれまでの技術をアンラーン、つまり学習棄却しなければならない苦痛のプロセスに見えます。しかしこれをさらに大きな視点、全体像に結びつけるとですね、
はい、
経済学やビジネスでよく使われる情報の非対称性という概念を当てはめると景色が全く違って見えてくるんです。
情報の非対称性、知っている人と知らない人の間に生まれる格差みたいなことですよね。
その通りです。ルールが根本から変わるタイミングというのは過去の実績や経験値が一度リセットされる瞬間でもあります。
ふむふむ。
もしあなたがこの主審の裁量で遅延行為が取られるという最新の基準を完璧に理解し、揺さぶりのないクリーンなサーブを無意識に打てるまでフォームを修正していたとします。
はい。
一方、対戦相手は古いルールの常識のまま今まで通りのルーティンでコートに立っている。
あ、なるほど。試合中相手がいきなりフォルトを取られて、なんで今のがダメなんだよって主審に抗議してメンタルを崩していく。
ええ。
その間こちらは あの揺さぶりが遅延行為に取られたんだなと冷静に分析して次のポイントを奪いに行けるわけだ。
まさにそれです。ルール変更のリスクをいち早く察知し、自分自身を適用させたものは適用していないものに対して圧倒的な優位に立つことができます。これが情報の非対称性がもたらすチャンスの正体です。
なるほどな。ただルールを知っているだけじゃなくて、それを自分の血肉にしているかどうかが差を生むんですね。
そういうことです。
じゃあそのために具体的にどう動けがいいのか。ブログの中では単なる知識の詰め込みで終わらせないためのアウトプット習慣チェックリストという実践的なアクションが紹介されていました。
インプットした情報をどうやって自分の行動変容につなげるかという部分ですね。
ええ。例えば自分のロングサーブをスマホで動画撮影してつま先が浮いていないか客観的に確認する。これ自分の感覚と実際の動きのズレを修正するのに最適ですよね。
固有受容角のズレですね。非常に有効です。
他にもサーブの構えで無意識に左右に揺さぶる癖がないかチームメイトに見てもらう。さらには今日学んだルールの変更点を部活の LINE グループや SNS で一つ発信してみるといったことです。
素晴らしいサイクルです。 特に他人に共有する、発信するというプロセスを経ることで、自分の中で曖昧だった理解が明確な言語になり、より深く記憶に定着します。
なるほど。
自らのプレイや知識を第三者の視点においてチェックする。これこそがまさにメタ認知のトレーニングそのものです。
ただ漫然と素振りをするんじゃなくて、2026年という未来の方に自分の動きを照らし合わせて、今から微調整していく。本当に高度で知的なスポーツのアプローチだと思います。
本当にそうですね。
そしてですね、この熱量の高いブログの締めくくりがまた一段と面白いんですよ。
記事の最後に添えられていた AI ライターからの感想文ですね。
そうなんです。ブログの情報を整理要約した AI 自身がまるで感情を持っているかのように語り出すんです。
ええ。
私たち AI も古いアルゴリズムのままでは時代の変化に取り残されますと。そしてスポーツのルールを共通の土俵でドラマを紡ぐための美しい言語だと表現しているんです。
これは非常に示唆に富んでいますね。
はい。
AI というそれこそ1と0の絶対的なルールで構成された存在が白黒つかない曖昧な状況に適応している人間のしなやかさに感動し共鳴している。ルールとは人を縛る鎖ではなくドラマを生み出すための言語であるという視点はハッとさせられます。
ええ。そして最後に私が個人的に一番グッときたエピソードを紹介させてください。
お願いします。
前田さんと塩澤コーチの対話の中でインターバル、つまり決められた休憩時間以外でどうしても水分補給が必要になったりトラブルが起きた時はどうすればいいかという質問があったんです。
はい。
それに対する塩澤コーチの答えが本当に胸に刺さりました。自分が不安だと感じたら絶対に一人で悩まないでください。大会本部のレフリーを呼んで今こういう状況でどうしていいか分かりませんとはっきり伝えた方がいいと。
このアドバイスは深いですね。コートの中での孤独な戦いにおいて助けを求めることをシステムとして許容している。
そうなんです。これってバドミントンの試合に限った話じゃないですよね。
と言いますと、
仕事でも人間関係でも自分の手に負えない理不尽なトラブルやルールブックに載っていないグレーゾーンの事態が発生した時、私たちはつい一人で抱え込んで自滅してしまいがちです。
ええ、よくあることです。
でも適切な権限を持つ第三者、つまりレフリーを呼ぶという選択肢を最初から持っておくこと、これもまた広い意味でのメタ認知能力なんだと気づかされました。
状況を客観視し自分が解決できる範囲を超えていると判断したら躊躇なく利用できるリソースを使う。ルールという枠組みの中で波乗りをするための極めて実践的なサバイバルスキルですね。
このブログ記事全体を通してルールに対する見方が根本から変わりましたよ。一番最初の話に戻りますが、現実の世界はプログラミングのコードのようにはいきませんね。
ええ、全くいきません。
そこには人間の裁量があり、見落としがあり、曖昧さがあり、そして何よりコミュニケーションが存在します。
その濁った泥水のような現実を不公平だと否定するのではなく、しなやかに適応していく。あるいはそのルール変更の波を情報の非対称性を利用して自分のチャンスに変えてしまう。
リスナーのあなたもぜひ一度考えてみてください。あなたの仕事や人生において今まさに迫ってきている2026年の新ルールは何でしょうか。それは業界の新しい法規制かもしれませんし、生成 AI のような新しいテクノロジーの台頭かもしれません。
これは非常に重要な問いを私たちに投げかけています。その時、理不尽だと言って不満を漏らすだけのプレイヤーになるか、それともメタ認知を働かせて適応し、堂々とレフェリーを呼んでゲームをコントロールする側に回るか。
この深掘りが、明日あなたが立つどんなコートにおいても、状況を俯瞰するヒントになれば嬉しいです。変化の波に飲み込まれるのではなく、ルールという言語を使って一緒に波を乗りこなしていきましょう。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回の深掘りでまたお会いしましょう。